ギャオの笑顔でこんばんは。
はい、皆さんこんばんは。今月も始まりましたギャオの笑顔でこんばんはの時間です。皆さんこの1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。梅雨に入りまして6月は結構、ジメジメした日が続いているというか雨が降ってる日が多いですね。梅雨に入る直前5月は逆にですね、非常にこれもう夏なんじゃないかというぐらい暑い日が続いておりましたが、皆さん体調は崩してないでしょうか。梅雨に入りましてうちの周りでもですね、田んぼにどんどん水が入りまして、そろそろ田植えの時期かなというところであるかと思います。皆さんの地域の、田んぼにももう、田植えは済んでいる頃ではないかと思われます。さてですね、ここ1ヶ月というとですね、日本各地を見ますと結構東日本では大きな地震がポロポロあったりですね、鹿児島で火山が噴火したりとか大変なことが、起こっております。いや、我々が小さい頃っていうのは日本沈没という小松左京が書いた小説がすごいヒットしておりまして、いや日本沈没したらどうなるんだろうなっていうのはすごい気になるところではありますが、ここ岡山県の倉敷エリアでですね、火山が噴火したりとか大きな地震に遭うっていうことはあんまり考えたことがないんで、まあ皆さん、のどかに暮らして、おられるのがいいかなと思っております。さて、私の周りではですね、小学校の運動会が終わりまして、これからはですね、なんと、耐震工事で、だんだんいろんな車が学校に入ってくる時期になってくるのかなというところであります。で、小学校の耐震補強結構岡山県とか広島県とか遅れてるらしいというのを新聞で見ましたが、怖いですね。まあ地震が来るか来ないか分かりませんけど、あと何十年のうちに大きい地震が来ると言われてもピンとこないものではありますが、まあ備えあれば憂いなしということで、いつ何時地震が起こっても、対応できるようにしておくのは重要かなと思います。6月に入りましてですね、道路交通法の改定というんでしょうか、自転車の、走り方、通行方法がですね、変わりましたということを結構いろんなところで告知はされてはいるんですが、意外にですね徹底されてないなという気はしますね。周りを見ますと中学生とか高校生がある少しはその交通法規が変わったということでそれに倣ってですね、自転車で走っている人は若干、気をつけているような感じもするんですが、周りを見てもですね、意外にその法律が変わった自転車の乗り方走行方法が変わったということをですね知らないでですね、今まで通りですね通行している人が多いかなという気がします。先日仕事でですね岡山へ行きましたら、岡山駅から岡山市役所に向かう、市役所筋ですかね、よく見ますとですね、道路が整備されてまして、ちょうど車道の一番左端にですね、自転車専用のですね、ルートというか、走行レーンが用意されてて、結構広いこと、幅が広かったんで、これだけ幅が広い、自転車走行レーンがあるといいなというところではありますが、倉敷市内は残念ながらそこまで大きい道路がないというか、そういう自転車専用レーンを、整備できるような道路がないんでしょうか。そういうところをなかなか見かける機会がないと思います。ぜひですね、自転車乗られる方はですね、私も含めてなんですが、ヘルメットをかぶりましょうということをお伝えしたいと思います。この前もですね、うちの学校のですね青少年を育てる会というところで、中学生高校生の、自転車のヘルメットの話がありましたが、いや中学生高校生にヘルメットかぶれと言っても大人がヘルメットをかぶってないのに、中高生にですねかぶれかぶれと言ってもなかなか聞くもんじゃないなというような気もしますが、皆さんどのように考えられるでしょうか。それでですね、たまたま、友人の某かかとっこりさんから、岡山県警がですね、この6月に 自転車の、乗り方についての、リーフレットがあの紹介をフェイスブックでされてまして、その岡山県警のですね、自転車の乗り方のリーフレットの表紙を見ると、まあ、若いお姉さんが自転車に乗っている姿はあるんですが、やっぱりヘルメットかぶってないですね。 いやヘルメット被らなくていいのかなという気はすごい気になるんですが、これいろいろ調べてみると結構賛否両論があるみたいではありますが、私は、常日頃からですね、ロードレース用のバイクに乗る時もですね、あるいは、いわゆるママチャリというかおばちゃんチャリというか街中用で乗るチャリンコに乗る時もですね、ヘルメットをかぶっております。皆さん、気になったらぜひヘルメットをかぶって自転車に乗っていただければいいのかなと思います。ここ1ヶ月でですね、大阪方面、神戸方面とか結構関西にですね、自動車マイカーで出る機会がありまして、私、久しぶりにですね、国道2号線から、大使達のバイパス、加古川、姫路バイパス、加古川バイパス等を通ってですね、東へ約200キロ、走行する機会がありました。なかなかですね、関西方面あるいは東京方面行かれる方は高速道路をピュッと行ったり新幹線に乗ってピュッと行ったりするので、なかなか2号線を通られる人は多くないのかもしれませんが、姫路に行く際にですね、ちょうどあの姫路バイパスを通ってますと、姫路バイパスの、中字ランプという、ところがありまして、そこから降りるとちょうど姫路の市街地、姫路城に、つながるわけですが、そこの表示がですね、なんか変わってたんですね。今まで姫路城っていうのがですね、英語の表示がですね、姫路城キャッスルだったのが、この度姫路キャッスルに変わってました。まあ些細なことではあるんですけど、なんか張り紙がしてるなと思ったら、多分そこら辺の表記をですね、いろいろ変えたらしいというのもありました。あとですね、たまたま明石海峡大橋の近くを通ることがあったので、明石海峡大橋のですね、ライトアップが消えるタイミングにですね、差し掛かりました。ですね、瀬戸大橋っていうのはこの前も、何ヶ月か前の放送でしたかと思うんですが、瀬戸大橋のライトアップは基本的には土曜日にしかやってないんですが、それに対してですね、明石海峡大橋のライトアップはほぼ毎日やっております。で、たまたま通りがかった日が土曜日だったので、土曜日はですね、24時まで明石海峡大橋ライトアップしてるみたいなんですね。で、消え方がですね、瀬戸大橋と違ってですね、明石海峡大橋の場合は橋脚というか橋桁だけじゃなくてですね、大きなワイヤーというかにもですね、明かりがついてまして、これが徐々に消えていくという感じで、瀬戸大橋の場合はですね、ガシャッと10時になれば全部消えてしまうんですが、そこら辺がですね、消え方が違って面白いなという気はしておりました。瀬戸大橋、明石海峡大橋の話をして思い出したんですが、結構うちの周りですね、最近会った人によく話をすると、1月頃に撮ったですね、日の出の写真というか日の出の動画が結構お気に入りの人が多いみたいなんで、この時期ですね、もうそろそろ夏至に近づいております。朝4時台5時台の日の出を撮影しにですね、そろそろ出かけた方がいいのかなと思っております。朝早い時間帯、結構ですね、いろんな人が散歩をしておられますが、私はですね、この時期になったらですね、早起きして、カメラと三脚を持ってですね、また鷲尾山に出かけるなり王子ヶ岳に出かけるなりしてですね、また日の出を撮ってですね、皆さんに共有できればなと思っておりますし、日の出だけでなく夕日を撮るのもいいのかなと思っております。まあ、この時期非常に、日中の時間が長いので、皆さん明るい時間の間にですね、いろんな活動ができればいいのかなと思っております。あっという間の10分間ということで、もうそろそろ終わりの時間になってしまいました。トライアスロンの話をしようと思ったんですが、これはまた来月に伸ばさせていただこうかなと思っております。先ほども言いますが、梅雨に入ってすごい、ムシムシする日が続いておりますが、皆さん体調を崩されないようにですね、しっかりとですね、お過ごしいただければいいのかなと思っております。ではまた来月お耳にかかりましょう。ごきげんよう。